そんなフォトないっしょ中級編第18回。この番組は聞くとちょっとだけ写真が上手くなるポッドキャスト番組、そんなフォトないっしょです。一眼レフを中心にご説明をしていく中級編、今回が第18回でございます。お送りするのは吉安と
下平です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんかね、この収録前に少し打ち合わせをしてるんですが、
はい、
2人とも忙しくて、こう写真どころじゃないというかですね写真の番組を考えるのもなかなか大変っていう状態で、これといってオープニングに話すエピソードがないっていうと言い過ぎなんで、ちょっといくつか、お話をするとですね、
はい、
今これ収録してるのはまだ金環日食前の週末なんですよね、
はい、
なのでここでは皆さん金環日食は綺麗に撮れましたかっていうのが正しいんですが、
はい、
まだ見てないっていう状況でお話をしてます。下平さん、なんか撮ったり見たりする予定はあるんですか？
一応あの金環ではなくて部分日食にはなるんですけど、
そうですね、仙台
で、はいはい、ただ一応そうですね、出勤前にはあの見られるような状況になりそうなので、
うんうん、
ちょっとだけ見ていこうかなとは思ってるんですけど、何も準備してないので、うん、紙に穴でも開けて観察かなってちょっと考えてます。
そうですね、
はい、
私はですね、
はい、
この番組が配信されている時にはもう結果が出ているんですけど、いくつかの方法で見ようと思っていて、
はい、
でまあまあ写真も撮るんですけど、
はい、
今下平さんが言ったその紙に穴を開けて見るっていうやつの、
はいはい、
を試そうと思っていて、ファミリーマートに行ったらですね、
はい、
宇宙兄弟のプロモーション用のこうカードというかですね、紙がペラペラのやつがあって、
は
い、
これ
出すとサントリーの飲み物30円引きですよって、けど、
はいはい、
で宇宙兄弟、宇宙にちょっと引っ掛けた感じで、
うん、
カードのど真ん中に2ミリぐらいの穴が開いてて、
うんうん、
これに日食の時の光を通して、
はい、
どっかに映すと、その通った光を、
はい、
そうするとお日様の形がそこに映りますよっていうカードがあったんですよ、
うんうんうん、はい、
で欠けていくと、太陽がこう日食で欠けていくとそこに映った太陽も欠けていくという感じで、
うんうんうん、
まあね、2ミリぐらいの穴だったら穴が四角くても丸くても実は綺麗に丸く映るんですね、
うん、
でこれってピンホールから光が出て何かに映せるということで、
うんうんうん、
ある意味古いカメラの原理と同じなんですよ、
うん、
多分ですね、今の人たちはわからないと思うんですが、
はいはい、
昔私が子供の頃は木の雨戸がありまして、うん、
はいはい、
雨戸ね、ガラガラガラ、で雨戸に、
はい、
なんていうことちっちゃい穴とかが開いたりとか、あと、どっかで、ね、画鋲でなんかあったり穴が開いたりしてたりして、
はい、
その穴を通して外の景色が部屋の中に映ったりするってことがあったんですね。まさにピンホールカメラって言って、
はいはい、
ちっちゃい穴があると外の景色が暗い部屋の中で見られると。カメラ、オブスクラっていう単語があって、
はい、
暗い部屋って意味なんですよ。
うーん、
でそれがカメラの語源になってるんですけど、
うんうん、
ちっちゃい穴の開いた、お部屋を作って、そのちっちゃい穴の反対側の壁に外の景色が映るっていうのが、まあまあカメラの元々というか一番最初の仕組みだったんで、
はい、
なのでレンズがなくても写真が撮れると。ピンホールカメラっていうのがあって、それだとね、レンズがないのに景色が写真に写すことができて、
はい、
今この番組聞いてらっしゃる方の多くが一眼レフとかね、
はい、
こうレンズ交換ができるカメラを持ってるはずじゃないですか、だからそのレンズ交換のレンズの代わりに、
はい、
穴の開いた板をつけてあげれば写真が撮れるんですよ、
はい、
どこだっけな、フィルターを作ってるメーカーが、
はい、
ピンホール用のレンズというか、レンズじゃないんだけどね、
はいはい、
まあ、空気なんですけど、
それ
を出してたりするので、興味がある方ちょっと見てみると面白いんじゃないかと思うんですが、
はい、
じゃあなんでピ キンホールだと安くていいじゃないかと思うんですけど、いくつか問題があって、
はい、
これまでこの番組ではシャッタースピードと絞りと ISO 感度みたいなものをご説明してきているんですけど、
はい、
レンズを通る光をコントロールするのは絞りでした、
はい、
で絞りの値を小さくすると光がたくさん通りますって話を何回もしたと思うんです、
はい、
でピンホールっていうのはちっちゃいですよね、はい、だからすごく絞った状態なんです。
お
ー、なので入ってくる光がとても少ないんですよ、
は
い、でどのくらい少ないかっていうと、
はい、
例えば普通のカメラに比べて、はい、100分の1とかもっと少なかったりするんですね。そうするとどうなるでしょう、問題です。
え、
いや暗いわけですよ、レンズが、
はいはい、
写真を撮るにはどうしなきゃいけないか、
写真を撮るには、長く光を入るようにしておく、
うん、ということはシャッターをずっと開けてなきゃいけないわけですよね、
はい、はいはい、
だからそのピンホールを使った写真を撮ろうと思うと、
はい、
街中、昼間の街中とかでも、10秒とか20秒とか写真というかシャッター開けてなきゃいけないんです。
あー、なるほど。
そうそうそうそう、そうすると、
はい、
手持ちじゃダメなんで三脚にくくりつけるわけですけど、そうするとですね、動いてるものが全部ブレちゃうんで、
はい、
交差点なのに車がいなかったりする写真になったりするんですよ。とかっていうのを使って、あ、太陽も映せるんだとか思いながら実験をしたりして、
うんうん、はい、
今日実は会社でですね、会社にある段ボールを使って段ボールの片方にこう穴を開けて、そこにファミリーマートでもらったそのカード
を
ペタッて貼って、
はい、
で反対側に覗き窓を作って、
はい、
そこを覗くと太陽がこう中に映ってるのを見られるみたいな、こう、まあ、10分ぐらいで工作したんですけど、
はい、
うちに持って帰ると思ったんですが、
はい、
段ボールでかくて持って帰りませんでした。
残念です。
でもね、月曜日の朝なんで誰か持ってきませんかって言ったんだけど、
はい、
みんなそんなでかいの持って帰れない
はい、
結局今会社に置いてあります。
はい、残念でした。
残念というか、太陽ってすごくちっちゃいじゃないですか。
はい、
なので望遠レンズじゃないと大きく映らないんですよ。でね、ピンホールカメラって、
はい、
ピントが合うところがないというか、どこにも合うので、
はい、
例えばいくつか言ってる焦点距離、50ミリとか100ミリとか言ってる話で、
はい、
ピンホールから映る面までを伸ばせば望遠レンズみたいになるんですよ。
なるほど。
どこかっていうと、50センチだと、
はいはい、
太陽のこの丸いのは、
はい、
5ミリぐらいにしかならない、
1
メートルにすると1センチとかもう少し大きくなって、
はいはい、
で私が使ったやつは、
はい、
ロール紙が入ってる箱なんで、
あー、なるほど、
細長いんですよ、で1メートル20センチ1メートル15センチ、
はい、
ぐらいあって、そうするとね、1センチよりも2センチ近いかな、
はいはい、
太陽が映るのを、休み時間というかちょこちょこっと抜け出して確認してきたんですが、
はい、
これだったらかけたら面白いなと思いながら見てる割に、電車乗って帰る感じじゃない大きさのものを作った感じが想像いただけるんじゃないかと思います、
はい、
そんな感じで、まあ、日食観察とカメラの関係みたいな感じを思いながら、過ごした金曜日でした、
はい、
はい、でね、随分オープニングで喋っちゃったんですけど、今日のテーマはですね、テーマを持って撮ってみようということで話そうと思っています、
はい、
テーマってなんだっていうふうに難しく考えなくていいので、気軽に聞いてみてくださいということで本編に行ってみましょう。
はい、
今日はですね、
はい、
テーマを持って写真を撮ろうというふうに話していくんですけど、
はい、
難しく考えるとですね、君の写真のテーマは何だ みたいな感じになるんですけど、うん、そっちの方じゃなくて、
はい、
一眼レフ買ってからそんなに持ち出さないですよね、ぶっちゃけ。
そうですね。
そうなんですよ。いろんな人に聞いてもちょこちょこっと出かけるぐらいだったら一眼レフってでかいし億劫だよねっていう話をされるんですよ、
はい、
あとは普通の方でも、コンパクトデジカメも普段からカバンに入れておくとやっぱり邪魔だしね、
うんうん、
そこまでして撮らなくてもって思うことはあるんじゃないかと思うんですけど、
うんうんうん、
今日お話ししたいのは、
はい、
撮るものがないというか何を撮っていいかわからないっていう人、
はい、
あちこちいるんですけど、そんな人にテーマを決めると撮るものが見えてくるんじゃないかっていうお話をしたいと思ってるんですね、
はい、
なんかこう普段カメラを持ち歩いて、うん、ちょっと日常で目に入ったものとか撮ったりしますか？
一応コンデジは常に持ち歩くようにはしてるんですね、
うん、
でなんでかっていうと、
はい、
以前仙台駅の前でこう収録とかそういうのに何度か出会ったことがあったんですけど、
映画とかテレビ、
そうです、
うんうん、
ただそれを言ってもなかなか信じてもらえないじゃないですか。その場にその場にいるのは自分だけなので、
うん、まあそうですね、
はい、なので証拠写真じゃないですけど、なんかそういうのがあったら撮れるようにって言って常にあのコンデジを持ち歩くようにしてるんですけど、
事件に備えて、
そうですただやっぱりなかなかそういうのは出会うことは少ないので、うん、出番も少ないんですけれども、はい、
そうですか、
はい、
テーマって言ってもなかなか分かんないっていうことが多いと思うんですね、
はい、
で例えば私はテーマがあって撮ってるわけじゃないんですけど、普段気になったものって結構撮るんですけど、
はい、
マンホールとかをが気になり始めた時期があって、
はい、
マンホールがあって見たことのないデザインだと撮っちゃうとかっていうのやってたりするんですよ、はい、でこう特に出かけるとそこの地域でしかないマンホールのデザインがあったりして、うん、なんですけど、それってちょっと私が今回言おうと思ってるテーマとは少しだけ違って、
はい、
例えばね、今日はでもいいし今月はでもいいんですけど、
はい、
黄色いものを集めてみようとか、
うん、
赤いものを集めてみようとかっていう風に考えると、まあね、その辺歩けば赤いものや黄色いものを持ったりたくさんあるんで、そんな感じのテーマでなんか街を見てみると新しいものが見えたり、あとはそれを撮ろうと思った時にどうやって撮ったら、もともと意味がなかったりするわけじゃないですか、自分の中でね、
はいはいはい、
止まれっていう看板、
はい、
標識かっていうのも普段だったら撮らないですよね、
はい、
どこにでもあるんだし、
で
も例えばテーマを持って撮るっていうのをどっかで考えて、赤いものっていうと止まれの標識赤いので、
はい、
テーマに合ってるなと思って撮ろうと思うと、
うん、
普通というかただ単に撮ると近くまで行って少し見上げてパシャって撮ると思うんですよ、なんですけど、なんかこう写真にテーマを決めて撮ろうって思うと記録じゃなくてね、少し作品っぽく思うところがあって、
はい、
赤が並んでいる中で止まれってどう表現すればいいだろうとか思い始めると、
うん、
ちょっと面白くなるんじゃないかと思うんですよね、
うん、
っていうパターンで色は結構あったり、
はい、
あとはこんなものっていうので、下田さんさっき有名人だったり収録だったり、
はい、
非日常みたいな話をだと思うんですけど、はい、日常の中でもたまに出てくる、なんか一番わかりやすいのは野良犬野良猫、
はい、
みたいな話はわかりやすいんですけど、
うんうん、
私がちょっと私はね決めて撮るというよりも面白いものが結構ある方なので、
はい、
試したのはね見上げるものっていうの
も、はい、
別に東京とかね都心だからじゃないんですけど、
ええ、
電柱ってとこにもありますよね、
はい、
電柱でしょ、
はい、
街灯でしょ、
はい、
標識でしょ、
ええ、
ビルでしょ、
はい、
で少しかがめば塀も見上げられるし、うん、
はいはい、
っていうので見上げる視点で撮ってみようかと、を考えたり、
はい、
あと作品をすごい凝ってる人は、
うん、
自分のちっちゃいぬいぐるみを入れて撮るっていうのやってた人見たことあります。カエルのぬいぐるみを持って行って、
はい、
どっか出かけたらそれをね、ちょこんでどっか座らせるんですよ、
はいはいはい、
それで撮るとか、
うーん、
自分の小物みたいなのとか、
はい、
あとテーマとしてはいろんな人が撮ってるのは空とか夕日とかね、
はいは
い、いつでもどこにでもあるものですけど、
ええ、
もう少しこう探す感じのテーマであれば、
はい、
最近よく見るのは道端の可愛い花を 見つけてみようみたいな感じで、
はい、
こう写真っていう面と、
はい、
こう日常を違ったところで見ようっていう感じがやっぱ行ったり来たりするんだろうなと思って、
はい、
そんなところでも楽しさがあるんじゃないかと思うんですよね。でそういう見方をに慣れてくると撮りたいものが増えたりとか、
はい、
次のテーマが見つかりやすくなったりするので、何を撮っていいかわからないけど写真を撮ってなんとなくかっこいい写真が撮りたいっていうのは、撮りたいような人はそういったテーマ決めをして、はい、こう街を眺めてみるのがいいんじゃないかと思うし、
うん、
写真撮ってない時も楽しくなりますよ。
うん、そうですね、
うん、道端の花だったり、と歩道に石が敷き詰めてある時の模様、
はいはい、
もう、一月以上前か、サンパウロに出張に行った時には、う
ん、はいはい、
白と黒でちっちゃい石が敷き詰めてある歩道があって、
はい、
なんかね、歩いてると何十メートルかパターンが変わったりして、あ、なんだパターン何種類もあるんだとか思って一周振り返って、
うん、
長いパターンが変わるところを写真撮ったりしてとか、
はい、
っていうのもやってましたし、
うんうん、
あ、そうですよ、自信がというか度胸がある人は道行くお姉さんに声かけて撮るのもありますよ、はい、ちょっとテーマとは違うかもしれませんけど、
はい、
なかなかね大変だとは思いますけど、そんな感じでこう日常にあるいつもと違った視点、
はい、
みたいなもので写真を撮るっていうのをやると、
はい、まあ、
一眼レフを持つのはやっぱ重いかと思うんですけど、コンパクトデジカメでもいいし、
うん、
携帯のカメラ、スマートフォンのカメラでもいいと思うんですけど、うん、そんな感じで見てみると、はい、写真を撮ってみようかなとか、
うん、
もう少しこうこれがかっこよく撮れるんだったらもう少しいい写真が撮りたいとか、
うん、
あとは一眼レフにするっていうのはいいところはやっぱり絞りを調節して、
はい、
ピントの範囲を狭くしたり広くしたり、
うん、
背景をぼかしたりして自分が見た世界よりもかっこよく撮るとか肉眼で見た時よりもね、あとはここだけ切り取ると周りは雑然としてるけどここだけこう秩序があったりとか、
はい、
っていうのが切り取れるようになると写真の楽しみっていうのはもう一つ増えそうな気がするんですよね、
うん
うんうん、なので私もこのカメラは持ち歩いていたり今はスマートフォン的なもので、
うん、
いつでも写真が撮れるようにしてるんですけど、
はい、
そうですね、こう日常の中のちょっとした楽しさを切り取りたいっていう気持ちがいつもあるのかなという気はしてますね、
う
ん、
そうですね、
うん、
やっぱり同じ日常でもやっぱりどこかこう変化があったりするので、
うん
うん、そういう変化を撮りたいっていうのはあるかもしれないですね。
そうですね、
はい、
最近こうツイッターのタイムラインを見てると、
ええ、
雷とか雹とかですね、
はいはい、
すげえ雲とかっていうのが多くて、それはそれでこう日常と非日常の合間で、
はい、
面白いっていう反面ちょっと怖い感じもしたりして、そんな時にもカメラを持ってるといいっていうのはあるにはあるんですけど、
はい、
ぜひ本当の日常の中にね、
はい、
ちょっとした楽しみを見つけるっていうのとより一層面白いし、
はい、
写真も上手くなると思うんですね、
うん、
あの切り取り方がね腕が上がるんじゃないかと思うんですよ、
うんうん、
前喋ったかな、何を撮らないかを決めるっていうのが難しいけどコツなんですね、はい、
うんうん、
そうすると道端でタンポポが咲いてるの見つけました、
はい、
でタンポポ撮るのは簡単だけど、
うん、
タンポポをよりよく撮るにはどこまでの範囲を撮ればいいんだろう、
うんうん、
どっちの向きから撮ればいいんだろうって考え始めたらなんかね写真の腕が上がり始めたところなんじゃないかと思ってます、うん、そんなのを意識しながら、カメラ、
はい、
頑張って一眼レフを持ち出すっていうのもやってみたらいかがでしょうかということです。
はい、
はい、
そのフォトナイスショー。
エンディングでございます。
はい。
今回1通メールをいただいてます、
はい、
前回ご紹介したりょうちゃんさんから、
はい、
メールをいただいていまして、
はい、
読ませていただくと、
はい、
吉安さん下田さんこんにちは。先日の放送で私の質問を取り上げていただきありがとうございました、
うん、
私が買ったフィルターでは太陽は白く撮れて当然なのですね、日食の写真はローで撮ってからホワイトバランスをいじって自分好みの色にしてみることにしますと、いろいろアドバイスありがとうございました。次回以降も放送に楽しみにしていますのでよろしくお願いしますということです。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ということでですね、
はい、
りょうちゃんさんはうまく撮れたんでしょうかね。
きっとバッチリのが撮れてると思いますよ、
うん、やっぱりこうここぞっていう時の写真って、
はい、
事前の練習がとっても大事で、
ええ、
特にね太陽を撮るっていうのって、まあ、日食の時ぐらいしかないですけど、
うん、
晴れてる日があれば練習できるじゃないですか、
はい、
なのでこういった事前にこんなものを撮ろうと思って練習をしてると、うん、失敗の確率がずっと減りますよね。
はい、
金環色とかは、
はい、
望遠レンズを使って、
うん、
なんだろうな、ある一瞬をバッチリ狙わないと、
うんうん、
なかなか次の機会ないんで失敗が許されないですけど、
は
い、
も
う少し頻繁にというか日常で撮れるような写真でも練習とかはとても重要で、
うんうん、
天体系でいうとやっぱ星の写真、星夜写真というか、
はい、
夜空に星がキラキラ輝いているような写真を撮るにもやっぱりトライアンドエラーというか、こんな撮り方をしてうまくいった、うん、こんな撮り方をしてうまくいかなかったみたいなところの、なんだろうな、撮っては改善して、
うん、
みたいなのがいるんじゃないかと思うんですね、
はい、
今回はねそのフィルターの話だったんで、うん、解決方法で分かりやすかったんですけど、
はい、
今こうデジタルカメラになって私その20年前から写真を撮ったりするんですけど、撮った写真あんまり見なくなってんじゃないかと思うんですよ。
はい、
枚数はたくさん撮れるけど、
うん、
例えばさっきのね、
うん、
コンパクトデジカメとか、
はいはい、
ロケがあるとかパシャって撮っても友達に見せて終わっちゃうじゃないですか。
そうですね。
で、写真が上手くなるコツの一つは、
うん、
反省して何かを変えるっていうのをしないと上手くならないんですよ、
は
い
は
い、っていうのを考えると、私がこう撮っていたフィルムの頃って、
うん、
プリントに出すと必ず1枚ずつプリントが来ちゃうじゃないですか、
はい、
そうすると見ざるを得ないっていう方、あ、そういえばこうやって撮ったなとかって、うん、撮った時のことを思い出しながら見るんですけど、
はいはい、
デジタルになるとパシャッと撮って後ろの液晶で確認して、
うん、
あ、撮れたなって終わってしまって、で100枚撮っても100枚見ないんですよ、
はい、
1枚とか2枚しか見なかったり、
はい、
下手すると PC に送って、はい、端から端までを転送が終わりました、おしまいっていうパターンで
、はい、
見ずにもってしまうことも結構あるんですね、
ええ、
そういうのを考えると、本当はこうもっともっとデジタルになったことで、
はい、
腕が上がるのが早くなってもいいんじゃないかと思っていた時期があるんですね、
はい、
デジタルカメラが出てきた時に、
ええ、
それに比べて多くの人がこう写真を撮る液晶画面で確認する、
はい、
あ、こうしなきゃいけないやってパラメータを調整する、
はい、
もう一枚撮る、
はい、
っていうのをやった後 PC に持ってきて拡大して、
はい、
対策前対策後を比べて、お、良くなってるじゃんとかってしないんだろうなって思って
うん、ないかもしれないですね。
そうなんですよ。で、今からでも間に合うんで、
はい、
自分の撮った写真をたまに見る癖をつけるのがいいんじゃないかと思うんですね。
うんうんうん、
多分写真管理ソフトで皆さん何かしらでね、
はい、
PC の中の写真っていうのが一覧にできたりとかパラパラ打って見られるんじゃないかと思うので、
はい、
この時には何を撮ろうと思って撮ったんだろうっけなとか、
うん、
自分が撮ってもなんかこだわりが見えない写真があったりとか、
はい、
っていう時にこうすればいいのにっていうのが見つかったり、
うん、
なんか違うなっていうのが見えるだけでもステップアップの一歩になるんじゃないかななんて思ってるんですよ、はい、
うん、そうですね、
うん、なのでそのさっきご紹介したりょうちゃんさんみたいに事前に、うん、まあ、今回は金環食だったから事前に準備したんだと思うんですけど、
はい、
何々を撮りたいなって思った時に こんな風に撮ったらどうだろうと思って撮ってみて、うん、違うところ修正して良くなる、
はい、
そんなにね固く考えなくても、パラパラって見るだけでも全然違うと思うんですよ、
うん
う
ん、
そういったこう、写真を撮るところから見て楽しむところまでの循環がうまくできるとよりこう思い通りに写真が撮れたり、何回か前に喋った写真を撮る前にこんな風に撮りたいっていうのが頭になってきたりっていうのが早道になるんじゃないかと思っております。
はい、
はい、ということで今日はちょっとねいろんな話題でわらわら喋ってきたんですけれども、
はい、
一つお知らせがあって、
はい、
次回のそんなフォトないしは、通常版はお休みです。
はい、
理由はですね私が、収録をいつもする曜日に都合がつかなくて、はい、収録ができないというのが理由なんですけれども、
はい、
そしたらですねなんとそんなプロジェクトというのは何人かメンバーいるんですけども助けペネを出してくれるというメンバーがおりまして、
はい、
着々とこう特別編というかですね、
はい、
お休み版というかなんて言ったらいいんですかね、休日向け、放送枠じゃないですけど
、はい、
軽く特別編みたいなものをやってくれるという話が、はい、上がっておりまして、
はい、
多分来週はですねどんなことやってくれるか分かんないんですけど、
はい、
そんなメンバーによるなんちゃってそんなフォト内緒というのが配信できるかと思っております、
はい、
内容については今は分かりませんし多分私もですね、その辺いないんで配信されたのを聞いてからびっくりするんじゃないかというふうに思っております。
はい、
なので、私 と、下平の方は再来週に、またお耳にかかることになると思うんですけど、
はい、
もしかしたら下平さん呼ばれるかもしれないですけどね。
そうですね、
まだどんだけこうはちゃめちゃにするとかどんだけ真面目にするとかっていうのは決まってないと言っていました。
はい、
はいはい、お楽しみにしてください。
はい、
はい、ということでですね、告知の方を、お話しして終わりにしたいと思います。
はい、
そんなフォト内緒では皆さんからのメッセージを募集しております。コメントや質問リクエストなど特にですね一眼レフを活用するとか、一眼レフについてここがわからないみたいな質問のメールが来ると嬉しいです。送っていただく方法は2つ。1つ目はメールで、そんな p at mark 0438.jp sonnap at mark 数字で 0438.jp のメールアドレスまでお願いします。もう1つがですね、そんないプロジェクト公式ホームページといってそんない .com sonnai.com というウェブサイトを運営しておりまして、そちらに入っていただいてそんなフォト内緒のアイコンをクリックしていただくと、メッセージを送っていただくフォームが右の方にありますのでそちらから送っていただけます。
はい、
またね1週間お休みをするのでこの間にいろんなメールが来てそのお休み明けの週にいろいろお話ができるといいかななんて思っていますので、
はい、
気軽に送っていただけると嬉しいです。
はい、よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。でですね、今回のそんなフォト内緒が配信されている時にはですね仙台青葉祭りも終わっている頃で、
はい、
お天気がよく平和にこう開催できているといいですね。
そうですね、
はい
はい、
ということで、この収録から配信までの間に何があるんだっけな、
はい、
青葉祭りでしょ、
はい、
下平さん出張でしょ、
はい、
あと金環日食、
はい、
もう一つあれがあるんですよ、はい、スカイツリー
オープンですね、はい、
とかがあるので、
はい、
その辺のネタが全然ついていけない状態で録音、はい、しております、
はい、
ということでとりあえずまた再来週にお会いしましょう。さようなら。
さようなら。